第一章概念の整理、ナレッジベースツールはそもそも何を管理するのか。多くの人はナレッジベースツールを単なる上級版のメモアプリと理解し、その価値を狭めています。厳密に言えば、ナレッジベースツールとは、散乱した情報を検索可能で再利用可能で成長する個人の知識システムに変える手助けをするソフトウェアの総称です。それは単なるノートの入れ物ではなく、どう収集し、どう整理し、どう呼び戻すかという方法の担い手です。言い換えれば、ツールを選ぶ本質は、一つの知識ワークフローを選ぶことにあります。ノートツールとナレッジベースツールの違いを明確にしなければなりません。前者は気軽な記録に偏り、書く速さが重視されます。後者は体系的な蓄積に偏り、つながりがあり、見つかり、使えることが重視されます。記録だけでつながらないノートアプリは、3年もすれば情報の墓場になりがちです。一方、本当に使えるナレッジベースは、古いノートを新しいプロジェクトの中で繰り返し呼び覚ますものです。この違いが、ツール比較でどの次元を見るべきかを決めます。よくある混乱をもう一つ解き明かすと、ナレッジベースツールはドキュメント共同ツールと同じではありません。オンラインドキュメントのような製品は複数人での同時編集に優れますが、個人の知識蓄積における能力は必ずしも強くありません。逆に、多くのローカルファーストの双方向リンクノートは共同が弱いです。ツールを比べるとき、自分が求めるのは個人の思考の外部脳か、チームの足並みを揃えるキャンバスかを先に考えれば、結論は全く変わります。最後に、ナレッジベースツールの境界は曖昧になっています。今日の代表的製品の多くは、ノート、ドキュメント、データベース、さらには看板版も同時にカバーしています。そのため横断的な比較では、単体機能だけを見るのではなく、その主観が何か、データベース駆動か、双方向リンク駆動か、極寒記録駆動かを評価する必要があります。主観を見誤ると、機能一覧の長いチェックボックスに釣られます。第2章、根本の論理、3種類の知識ツールのトレードオフ。市場の主力製品を抽象化すると、おおむね3種類に分けられます。ドキュメント型、双方向リンク型、軽量型です。それぞれの背後には異なる知識哲学があり、この論理を理解することは、仕様書を暗記するより役立ちます。ドキュメント型は構造最優先を信じ、双方向リンク型はつながりの創発を信じ、軽量型は記録こそ正義を信じます。ドキュメント型ツールは Notion や Fichu ドキュメントを代表とし、ブロックとデータベースが中心です。一つのページでプロジェクトを組み、データベースでタスクを管理し、すべてが整然とします。強みは知識とワークフローを一つにすることであり、弱みは構造が重すぎるとき、ふと思いつきを書き留めることさえ儀式めいてきて使う気をそがれることです。双方向リンク型ツールは、オブサイディアンやログセを代表とし、双方向リンクとローカルファイルが中心です。各ノートは一つのファイルであり、リンクでネットワークに織り上げられます。強みは知識に自然につながりを創発させることであり、弱みは学習コストが少しいることと、ネイティブな共同が弱く、知識を長期資産として扱う人に向くことです。軽量型ツールはエバーノート、アップルメモ、ゴスズメを代表とし、低い敷居が中心です。開いて書き、検索して見つけ、ほぼゼロ負担です。強みは補足が早く、デバイス間同期が安定していることであり、弱みは構造化とつながりの能力が限られ、長期では蓄積しても網になりにくいことです。これらは受信箱には向きますが、思考の中枢には向きません。3種類に絶対の優劣はなく、適合の違いだけです。よくあるご判断は、軽量ツールの便利さで双方向リンクツールに要求したり、双方向リンクツールの深みでドキュメントツールを嫌ったりすることです。そもそも同じことのために作られたわけではありません。 ツール比較の第一歩は、まず分類を認めてからトレードオフを語ることです。第3章専門分析、6つの主力ツールの横断マトリックス評価。この章では、再利用可能な知識ツール適合度マトリックス、略称ケータムを用いて、6つの一般的なツールを横断的に照らし合わせます。ケータムは5つの次元で採点します。データ自立性、構造化能力、つながり創発力、共同利便性、学習コストで逆スコア化により低いほど優しいです。各次元を1から5で評価し、スコアは公開評価とコミュニティの自己申告の総合的な量から来ており、単一の権威ある実験ではありません。まず両データを見ます。複数の公開業界評価とコミュニティ調査の総合量によれば、標本量は1000単位の知識労働者で、出展種別はベンダー公開文書、独立評価、ユーザーコミュニティの自己申告を含みます。ローカルファーストの双方向リンクツールを使う層のうち、約 62% がデータ自立性と長期移行可能性を最優先事項に挙げ、クラウドドキュメントを使う層のうち約 71% が共同利便性を最優先に挙げます。二つの層の革新的欲求は明らかに分かれており、これこそが分類比較の価値です。六つのツールをケータムマトリックスに入れると、ノションはデータ自立性に構造化後、つながり3、共同語、学習3。フィシュードキュメントはデータ自立性に構造化後、つながり3、共同語、学習2。オブサイディアンはデータ自立性後、構造化4、つながり5、共同2、学習やや難。ログセフはデータ自立性後、構造化4、つながり5、共同2、学習やや難。エバーノートはデータ自立性3、構造化3、つながり2、共同3、学習4。アップルメモはデータ自立性4、構造化2、つながり1、共同3、学習5。この一連のスコアが各々の性格像を浮かび上がらせます。記録に値する実際の事例、ある独立研究者は、オブサイディアンで約日夜元のローカルノートからなる個人ナレッジベースを築き、6年にわたりました。彼が最も重視したのは派手な機能ではなく、全ファイルが自分のハードディスクにあり、いつでもプレーンテキストに書き出せることでした。あるクラウドノートベンダーが書き出しポリシーを変えたとき、彼はほぼゼロコストで移行できましたが、同じ時期に単一クラウドアカウントに頼っていた友人は形式に閉じ込められました。この対象は、長期次元でのデータ自立性の価値が短期的便利さより高いことを示しています。ケータムに基づき、選定時に自己診断できる実行可能な指標と実行チェックリストを提示します。第一にデータ自立性、ワンクリックでオープン形式、例えばマークドーンやプレーンテキストに書き出せるか。第二に構造化、データベースや階層フォルダーを指示するか。第3につながり、双方向リンクとバックリンクパネルを指示するか。第4に共同、複数人でのリアルタイム編集とコメントを指示するか。第5に総コスト、無料枠があなたの分量を満たすか。実行時は、まずこの5項目を各1から5で採点し、最優先の欲求に応じて重みつけし、スコア最高が候補の主軸ツールとなります。第4章ドキュメント型ツール、ノションとフィシュードキュメントのトレードオフ。ノションとフィシュードキュメントは共にドキュメント型ですが、機質が異なります。ノションはレゴで組み立てる作業台のようで、ブロックでページを組み、データベースで全てを管理し、ナレッジベースとプロジェクトシステムを一つにする人に向きます。テンプレート生態系は極めて豊かで、ほぼ望むビューが揃いますが、代償として初回オープン時に選択型になりやすいです。フィシュードキュメントの強みは共同シナリオとの深い結びつきにあります。チームがもともとフィシューでやり取りし、会議し、予定を立てているなら、ドキュメント内の多次元表、コメント、メンションはワークフローとシームレスにつながり、知識蓄積は共同の現場で自然に起きます。 国内チームにとって、この文脈一体型の体験はノションには代替できません。トレードオフの鍵は共同関係です。知識が主に自分の蓄積で、時折共有するだけなら、ノションの柔軟さが魅力的です。知識がチーム共同で生まれ、同僚にいつでも参照されたいなら、フィシュードキュメントの統合度が安心です。両者ともナレッジベースになれますが、一方は個人システム優先、他方はチームネットワーク優先です。実務的助言、ドキュメント型ツールで深い思考のつながりという欲求を解決しようとしてはいけません。これらは構造的管理に優れますが、古いノートが自発的に、これは今書いたものと関連すると教えてくれることには優れません。体系も創発も両方欲しいなら、ドキュメント型を骨格に、双方向リンク型を神経にするのがより安定した組み合わせであり、単一ツールに欠けるものではありません。第5章双方向リンク型ツール、オブサイディアンとログセのローカルファースト論争。オブサイディアンもログセもローカルファーストを信条としますが、実装経路は異なります。オブサイディアンはマークドーンファイルを本とし、各ノートは独立ファイルで、グラフビューでリンクを可視化します。プラグイン生態系は巨大で、望む能力はほぼコミュニティプラグインで補えます。ファイルを完全に支配したい人に向きます。ログセはアウトラインを本とし、ロームリサーチのオープンソース後継者のようです。ブロックアウトラインで記録し、ブロック間にリンクを貼り、考えながら書き、インデントで階層を管理する人に向きます。クエリー構文は強力で、自分のノートをデータベースのように検索でき、思考こそ制御の人に優しいです。両者の論争は本質的にファイル優先かアウトライン優先かの好みの違いです。1ページ1トピックを好み、任意のエディターで開けるファイルを重視するなら、オブサイディアンを断片的なブロックになれ、階層とクエリーで白を組むならログセを選んでください。どちらも間違いではなく、手触りが違うだけです。共通の留意、ローカルファーストはクラウドを使わないという意味ではありません。これらは規定でファイルをローカルに置きますが、同期手段は自分で決める必要があり、公式同期、プライベートクラウド、あるいは Git です。双方向リンクツールの真の敷居はソフト自体ではなく、データ自立性のために多少の運用コストを払う意思があるかです。あれば長期で解く、なければ同期問題に繰り返しつまずきます。第6章軽量型ツール、Evernote、Apple Memo、ゴスズメ。軽量型ツールの価値は見くびられがちですが、受信箱という重要な役割を担います。エバーノートは老舗の補足の利器で、ウェブクリップ、メール転送、マルチ端同期は成熟し、見かけた良いものをまず受け止めるのに向きます。弱みはノート間のつながりが弱く、長くなると切り抜き壁になりやすいことです。アップルメモはほぼゼロ敷居で、ロック画面からかけ、システムと深く統合し、デバイス間でシームレスに同期します。早く安定している点で勝り、トドの書き留め、認証コードの保存、ひらめきの記録に向きます。しかし、構造化とつながりが最も弱く、ノートが増えると検索や分類が苦労し、知識中枢には向きません。ゴスズメは軽量とドキュメントの中間にあり、優雅なドキュメント編集とナレッジベースの空間管理を兼ね、中国語執筆体験に優しく、個人や小チームの公開可能なナレッジベースに向きます。その位置づけはエバーノートより体系出力により、ノションより軽く、執筆自体に焦点を合わせています。軽量型の正しい使い方は、前で補足、後で蓄積です。ひらめき、リンク、断片をまずメモやエバーノートに放り込み、長期保存価値のあるものを定期的に双方向リンクやドキュメント型ツールに移して新加工します。軽量ツールを工場ではなく倉庫として扱えば、たくさん記録しても使えないという窮状を避けられます。第7章選定フレームワーク4ステップで知識ワークフローを定義する。 長いツール一覧に直面すると、最も怖いのはどれもよく見えることです。ここでは比較を素早く収束させる4ステップの枠組みを提示します。ステップ1、シナリオを描く。あなたは主に個人思考、チーム共同、公開出力のどれか。シナリオが主軸ツールの起因を決めます。ステップ2、欲求を順位付ける。KTAM5 項目、データ自立性、構造化、つながり、共同、コストの中から、最も気にする2つを選びます。多くの人は実際に1つか2つの固い欲求しかなく、残りはおまけです。周知をつかめないと仕様書の沼にはまります。ステップ3、主軸を定める。主軸ツールに固い欲求を満たさせ、残りは補助ツールで補います。例えば主軸にオブサイディアンを置いてデータとつながりを確保し、共同はフィシュードキュメントで補う形です。単一ツールで従前は難しく、組み合わせが常道です。ステップ4、小規模検証。一度に全移行してはいけません。まず、候補ツールで本物のプロジェクトを2週間管理し、毎日それを開きたいか観察します。ツール適合度は最終的に、機能一覧ではなく、継続して使う意思という行動指標が決めます。第8章典型的な事例、3種類の人はどう正しいツールを選ぶか。事例1、独立ライター。彼女の算出は個人の文章と長期素材庫で、データ自立性とつながり、創発を最も重視します。主軸にオブサイディアン、受信箱にアップルメモ、共同は時折フィシュードキュメントのみ。3年のうち、2、3千代元のノートが互いにリンクし、新原稿執筆時に古い素材が自動で浮かび、効率は単一クラウドノート時代より明らかに高くなりました。事例2、10人製品チーム。彼らが求めるのは共同の中で自然に蓄積する知識です。主軸はフィシュードキュメントで、要件、会議録、振り返りを互いに参照できる空間に書き、多次元表でタスクを管理します。彼らは双方向リンクツールにはほとんど触れません。共同利便性こそ第一の欲求であり、構造化はドキュメント型が自然に満たすからです。事例3、院試受験生。予算は限られ、端末はスマホと旧ノート、欲求は早送り、見つけやすさ、無料です。彼はエバーノートで資料を受け、システムフォルダーで科目をプン。